皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、亀裂広がる国際金融市場です。ドバイ危機の後ですね、やっぱりいろんな問題が吹き出してきましたね。総じて言いますと、とにかく金利が暴騰してきちゃったわけですね。財政赤字の問題ですね。それに伴って、各国通貨、特にドル、ユーロ、ポンド、暴落したわけですね。まあもういよいよこれおしまいですわね。来年が国際金融危機、世界大恐慌も3年目になりますけども、まあ大体3年目が一番厳しい年ですからね、自由なマーケットということでやってみて、デリバティブズやりすぎて、崩壊させて、で、国が救援に入って、で、国も共倒れと。まあ簡単に言えばそういう状況だろうと思いますね。で、そういう中でやっぱりその、本当にその亀裂が広がったっていう感じがするんですよね。やっぱりもう今日国際金融市場なんかにいる人たちっていうのはもう自分さえ良ければ良いという感じですから、まあ各国の政策の協調なんていう話もまああまり出てくるもんでもないし、金融機関もボーナスだけもらって辞めちゃおうなんて人たちばっかでありますから、まあ最後こう踏みとどまるっていうことがないですよね。本当にどんな組織国でもですね、最後こう踏みとどまる人がいるとですね、だいぶ違うんですけども、まあそういうものが全く見えませんね。で、やっぱ金利が暴騰したってのは大変なんじゃないんでしょうかね。ヨーロッパ大体暴騰して、日本とアメリカは若干一旦下がりましたけども、さあこれ債務どんどん増えますからね、来年は金利上がるんじゃないでしょうかね。フィナンシャルタイムズなんかな、載ってましたけども、日本、アメリカ、イギリス、ヨーロッパ、全体で今年発行する国債がですね、3945ビリオンドルっていうんですね。ですから、370〜380兆円の国債発行してるんですね。で、これ1年間で 86% 増えたと書いてありますから、まあすごいですわね。日本の1年間の GDP ぐらいのお金をとりあえず、突っ込んでみたと。で、それでも支えきれないから暴落してきたと。まあ、そういうことなんですね。やっぱりこれ市場は死んでいきますね。金とかなんとかいうのもですね、現物持って置いとけばいいわけですけども、あれ、お金の投資じゃですね、ただ単にあれね、資金移動で上がったり下がったりするだけですから、金持ったことにならないんですよね。だからやっぱりこれは、本当にそのマネー資本主義の崩壊そのものですね。ブラジルなんかもですね、なんか年初来の株価の上昇率が 170% と言ってますが、まあ基本的に、バブルってるわけですから、ああいうのはまた大暴落するわけですね。どっかで損失埋めやそうという連中が売ってくると同じですね。リートによく似てますよね。昔、何年か前にもうリート、崩壊始まったんだけど、値段がしばらく高止まってたことありますよね。あれになんかそっくりですね。とにかくよくまあここまでですね、全部一つのマーケットにしちゃったもんだと、まあつくづく思うんですね。もう国も、それから商品も、現物もデリバもですね、関係なく市場一つにしちゃいましたから、一箇所暴落すると全部暴落するんですよね。しかもそこに政府まで入れちゃって、政府の債務まで暴落させたわけですね。だからもう金融でないところにいないと、まあもう難しいということですね。ですからこの亀裂というのがですね、まあ日本なんかの場合はですね、まだ割とのんきな、国ですからね、あれなんでしょうけども、まあ中東なんかでドバイあれ弾けましたから、ああいうとか戦争なんでしょうな。北朝鮮もなんか大変みたいですね。市場から完全にこの手を引くっていうんでしょうか。今までのその、まあ、ね、プチ資本家をこう、作りながら、市場経済で、国を持ち上げていくっていう政策を完全にもう、廃棄したんじゃないでしょうかね。だから文化大革命みたいな感じになってきてですね、とにかく資本家皆殺しだと。金銭的に皆殺しだと、お金取り上げたわけですよね。 で、それでしかし、ものすごいなんか、やっぱり騒乱が一時起きたらしくて、だから、そこをですね、随分、当初の予定から、緩和したらしいんですね。でも、どうでしょうかね。やっぱり一旦そうやって、北朝鮮の政府がですね、資本家の金を取り上げることであればですね、もう二度とみんなそこで、行動しなくなりますよね。いろんな機会を見つけて逃げ出すのが関の山で、だから本当北朝鮮はもう一段のこの地獄状態に入っていくような、そんな感じですね。北朝鮮なんかもですね、例えば南米なんかのようにですね、体制は社会主義なんだけども、上手にこの国を開きながら運営してるっていうんであればですね、また違うんですが、完全な閉鎖国家ですからね。そうなってくると本当にあの国の将来っていうのも、本当に見通しが立たなくなりますわね。だから、社会主義で失敗して、資本主義で失敗して、どうやっていいかわかんないっていうのが、北朝鮮の本音じゃないですか。それで武器でも売ってみようって言って、売ってみたら捕まっちゃったと。そんな構図は90年代の初めにそっくりですね。あの時もソビエトが崩壊しちゃってですね、社会主義経済ダメになって、で、北朝鮮偉い追い込まれるわけですね。その頃からですね、武器だとか麻薬だとかですね、いうのを本格的に始めましたのはね、商売始めたのは。だから本当に極道の国って言いますかね、売るものがなくなりゃですね、何でも売っちゃうと。そういう国なんですね、あれ。だから本当に世界経済全体、この金融の崩壊とともにですね、一つ全体が終わるんでしょうな。この30年間っていうのがですね、前から言ってるように、こっちの方が異常な時代なんですね。そもそもですね、そんな、昔はそんなね、金に踊るような時代でもなかったわけで、30年前からアメリカが借金をして輸入をすればいいやという体制に変えてしまって、そこからですね、突如増殖したのがこの国際金融資本、それからその輸出入のこの業界なんですよね。だからそもそもの不均衡の上に、この30年間世界経済に乗ってきちゃったんで、その不均衡の一番元のところが崩壊したんですから、その不均衡の上に乗っかった経済に崩壊することは、それは当たり前ですよね。国際金融資本っていうのは、ただ単にそれで銀行屋がそこで商売してるだけじゃなくて、やっぱりアメリカなんかの場合は、それを国益と思ってたわけですね。あれ70年代のアメリカの商取法の改正でそれが見えるわけですね。それまではその金融といった場合にそのアメリカ国内だけで考えていたのが、70年代、変動相場制通貨になりますんでね。そこからその世界に向けたその金融の展開ということをアメリカは本格的に考えて法も整備して世界に打って出られるようにしていくわけですね。そこが、だからアメリカの、結果的には誤った国策になったわけですね。ユダヤ人たちに、ユダヤ資本に乗っ取られちゃったわけね。自分の国も乗っ取られ。で、最終的には世界を潰されちゃったわけですよね。本当にボーナスのことなんかでもね、やっぱりオバマ怒り心頭に走ってるのは間違いないでしょうな。オボゴールドマンの配るボーナスが1兆5千億と。で、中小企業の救済に充てる金が450億と。これは何のことだと。だから本当に今いろいろ出てますね。ヨーロッパでは銀行員のボーナスに50%の税金課そうとしてるし、ゴールドマンも慌てふためいてですね、キャッシュのボーナスは全廃、株式ボーナスは5年間売れないようにと、やってますわな。往生際が悪いっつうか本当にね、愚かな人たちですよね。本当化けの皮が剥がれてきたっていうような感じが、今、この国際金融市場でも見えるんじゃないかなと思うんですね。で、来年は本当、国債も暴落するようじゃもうこれ大混乱ですわね。ユーロも、イギリスも、それからドルもってことになって。で、日本はどうなんでしょうかね。日本は国債の発行額もそうだし、それからその予算の規模も、随分膨らみますわね、これ。で、その一方で大手金融機関でもですね、自己資本の調達ができないなんてところが、これ、ね、聞いてる範囲でもあるわけですから、これ、公的資本の投入なんてことなら大騒ぎになるわけでしょう。今回三菱 UFJ も増資するんですかね。随分、株価は下がってましたね。 ああやってですね、とにかく無理にその金を持ち逃げしようとしても、だんだん持ち逃げができなくなってきてるわけだね。さあ、どうやって生き残ろうとするのか。まあ、何も考えてないんだと思うんですね。考えたら夜も眠れないんで、多分明日は今日と同じことが続くだろうと思ってやってると、やってるんでしょうね。しかしもうどうにもならない時がこれ来てんじゃないんでしょうかね。だから本当に来年は、いわゆる国家破綻なんていうのものあちこちで起きてきて、まあとりあえず一旦は円にお金が集まるような感じがしますね。やっぱこれはどうしてもそのお金の流れから言ったら強い通貨に行かざるを得ない。経常収支がやっぱり黒字の国ですもんね。経常収支が黒字の国ってのはやっぱり最後、キャッシュフローが黒字の国ですから、やっぱそこに金が集まるわけですな。まあそんな感じで、まあなんか円高くんでしょうね。まあ同時にその、まあ金融市場というのは、その、まあ金融市場だけではないですけども、何でも終わるときってのはこの、振動するんですね。大きく揺れる、一方向に動くんじゃなくて揺れるんですよね。だから相場なんか売り手も買い手もやられちゃうんですね。売り手も買い手もですね、理由なき上下動にやられて、すってんてんになるわけで、だから前から言っているようにも、市場から離れないといけませんですね。細かい理屈は一切通用しなくなるのが、その最後の大暴落と言いますか、その局面で、ですからものすごい激しい上下動が何度も何度も続いてですね、市場参加者って全滅していくんですね。あれはすごいなと思いますね。地震なんかと同じですよね。本当に激しい上下動で全部ぶっ壊れていく。同じことが市場で起きますからね。まあ、好きでね、やってる人はそれはいいですけども、知らないでやってる人はこれ早く金抜いた方がいいと思いますけどね。まあ、そんなことで国際金融市場っていうところもですね、本当にこの30年間っていうかその前から言ったらもうイギリスがね、まあオランダあたりからかな、オランダあたりからなんとなく整備が始まって、イギリスが世界的なシステムにした現在のものですけども、まあこれは本当に終わるんでしょうね。それからやっぱりですね、今回の小沢氏のあれ動き見てるとですね、なんか本当に異様ですわね。小沢さんってああいう人だったのかと。しかもよりにもよってですね、習近平ですか？あれ大使党のトップじゃないですかね。江沢民とつるんでる。あんなのをですね、中国の次の国家元首なんかしたらですね、中国もおしまいなだけじゃなくて、日本もね、えらい迷惑を被るわけですよね。なんでああいうバカなことをするんですかね。しかしまあ本当にその異様な姿がこう全部出てきたわけで、今自民党の方は二階さんの事件やってますけども、あれはなんか、やっぱり検察の方もですね、小沢一郎の贈収賄やるのにですね、いきなり民主党をやるとですね、こういろいろ言われるんでね、国策捜査だと。まあ、バランスを取るためにですね、まあ、少額な事件なんですけども、一応まあ事件としてやって、その上で小沢一郎の方に切り込むということのようですね。しかしまあ、天皇のことといい何といいですね、まあ、ちょっとあれはですね、ものすごい反発を広い範囲で、起こしちゃったんじゃないかな。やっぱりこう、積み木崩しの名人ですね。本当にあの人は積み木崩しの名人で、その得意の絶頂からその崩壊が始まるんですね。今回もですね、そのジンクス通りの、まあ、展開になってたと思いますね。ですから来年はですね、まあ政治の方も本当に内憂外患という感じだと思いますよ。足元の小沢さんの問題から始まってね。それからまあ経済にしろ、外交にしろ、まあ基地の問題とかありますからね。まあこれで本当に乗り切れないと、本当の意味での応仁の乱が日本でも始まっちゃうわけで。まあ来年の日本は本当にその、やっぱり日本も亀裂の中にこれは入るという、そんな感じなんでしょうね。しかし天皇のとこ行ったってのはすごいですよね。未だになんかこう天皇の権威を利用するっていうのは、ねえ、昔なんか日本人は中国行って中国の皇帝にですね、お目にかかってですね、日本国王のね、認めてもらって喜んだなんて将軍が室町時代にいましたがね、なんか今度は中国人が日本にやってきて日本の天皇にこの会って権威を認めてもらおうなんて、そんなことをやるわけね。いやー、天皇ってのはこんな風に利用されてたのかなと、なんか、夢を見てるようですよね。教科書なんか見るともう昔から武家がですね、もうとにかく天皇を利用しまくるわけね。しかしまあ、今の時代にですね、同じことをね、しかも外国人がね、天皇の権威を利用しようなんてやってくんだっつんだから、まあ、本当に不思議なもんだね。まあ、だからこの天皇家が続いてりゃいいってのはやっぱこんな風にして続くのかなと思いますよね。とにかく座ってるだけでみんながやってきてですね、 本当にその、会ってさえくれればいいんだというわけですからね。いや、もう、不思議って言いますかね。あぜんを通り越したものがね、あるんだなと思うんですよね。まあ、天皇のことについては、よく天皇自身が記者会見でですね、今後の皇室のあり方については、皇太子や秋篠宮の意見も聞いてくれと、何度も何度も言っていますね。ということは政府は聞いてないんじゃないんでしょうかね。皇太子や秋篠宮の意見をさっと聞いてれば、まあ、天皇が、ああいう発言を何度も記者会見することないと思うんですね。まあ、その、皇統の継続のことなんかのことなんでしょうけども、まあ、あの辺もですね、まあ、どういうことになってるのか全くわからないわけで、来年あたり、まあ、どんなことになるのか、非常にその興味深いことになってきたなと思いますね。ですから、本当に今回のこの大きな変化はですね、当然金融だけでもなくて、で、やっぱりその政治から国家の体制まで全部これ動いていくわけですね。日本が戦争に負けるときですね、その近衛たちが、まあ、共産主義になったら偉いことだと、まあ、随分その危機感を得られたって話ありますけども、実はその、金融の破綻が起きて、倒産と失業が起きれば、そこでいろんなことが始まるわけですね。まあ、今世界大きく分けて3つありますね。共産主義、それからイスラム原理主義、まあ、イスラム間益主義ですね。それからその毛沢東主義と、この3つあって、まあ、3つともすごい大変なわけで、大体その、巨大な破綻で国民に大量の倒産と失業が出るとですね、この三つの病気のうちの一つにはかかるわけですね。で、この病気も競ってね、俺の病気広げようとやりますからね。いやー、これは世界中偉いことなんじゃないでしょうか。本当に一旦その世界の秩序がですね、こう終わるような感じにこれはなるでしょうね。今回のそのコペンハーゲンの例の温暖化の会議を見ていてもですね、もう妥協は難しいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱこの金儲けの仕組みをね、特にヨーロッパが作って待ってるわけですよ。はい、こうやってやればですね、その皆さん温暖化もうまくいきますし、しかし俺のとこにも金が入るからさ、金払ってくださいと。そういうの手ぐすね引いて待ってるわけですよね。やっぱりもうみんなですね、おかしいんじゃないかと言い出したと思いますよ。その温暖化の原因についての議論はね、まあ科学の議論なんで、まあそれはいろいろあるんでしょうけども、ポイントはそこではなくて、やっぱりその金の話ですよね。その金をですね、こう払うとかですね、もらうとかいうことが入ってきて、それをですね、一方的に誰かルール決めて押し付けてくるわけだから、まあヨーロッパが本当によくやり方です、よくやるやり方ですよね。著作権でも特許料でも、全部そうでしょう。みんなあいたち決めてやってくるわけですよね。もうそれになんか世界が反乱を始めた感じがありますね。だから、まあ、これまでなんとなくもうヨーロッパがね、最後頑張って頑張って世界を統治してきたわけですよ。どうにもならん世界をですね、なんとなくヨーロッパが頑張って統治してきたんだけど、もうそれもなんかこの辺で息切れかなという感じがしますね。だから英米もお手上げになっちゃったけど、ヨーロッパもこれはお手上げかなと。まあ、ギリシャがこれ破綻しましたもんね。だからあんなこと見てもですね、本当にヨーロッパ含めたユーラシア大陸も、これはやっぱりその一旦は泥海みたいになったところから始まるのかなと、そんな気もしますね。だからヨーロッパがこれ崩壊するとですね、これは大変なんですよ。まあ英米の崩壊ぐらい、ドルの崩壊ぐらいはもうみんな織り込んでるんですけども、まあユーロまでですね、吹き飛んじゃうとですね、これ世界は本当に大変ですね。まあ円しか残ってないってな感じにもこうなりますけども、じゃあ円はどうなんだって言うとね、今のちょっと政治状況じゃね、ちょっとから自信を持って円っていうわけにもなかなかこういかないんだと思うんですよ。本当だからその国の立て直しもですね、本気でやらないと、これはちょっと難しいんじゃないんでしょうか。で、やっぱりその、ね、新しい金融をこれ立て直さないと、新しい投資が始まりませんね。で、新しい投資が始まらなければ、これで倒産と失業大量に出ますけども、まあその人たちを吸収することは不可能なんですよね。で、新しい投資はもう新しいビジョンのもとでやらないと。今までのように空港を作ったり道路を作ったりじゃね、意味がないってことはみんな国民も知ってるわけですから、他の課題をもっと作っていかなきゃいけませんよね。どうすればなんか我々はもっと幸せになれるのかという、ものすごく簡単なことをですね、まあ、考えて、そこ簡単なところから考えてね、解き起こしていかないと、なかなか国民の賛同は得られないと思いますね。それからやっぱりもうこうなってきたら、いわゆる国のリーダーが必要ですよね。 国はなんか政府という機関を運営すればいいんだと。政府のマネージャーであると。それは違うんだね。政府のそのマネージャーにするだけじゃなくて、国民全体のリーダーでなきゃいけないんですね。国民全体を立場を超えて動かしていくリーダーシップを持ってないと、国家のこういう時はですね、再建というのはできないんですね。どうもその辺のところがね、もう最近の若い政治家の皆さんにはあまりご理解いただけないようで、これはえらいことになるなと思ってるんですけどもね。まあとにかく、亀裂が広がってきました国際金融市場ですから、まあこれから年末まだ一波乱ありそうな感じですんでね、まあ来年に向けてよく注意しなきゃいけないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、亀裂広がる国際金融市場ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。